はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。この方に来てもらっております。よろしく、お願いしま
な
す。
んで笑っちゃったの？ はい、最後の石山です。
は
よ
い。
ろしく
よ
お
ろ
願
しくお
い
願い
しし
ま
ます。
す。なんか噛んじゃんだ
そうね、最
ろ
後にして。今まで一度も噛んだことないんじゃない？その部分に関しては。
ここはね、
というか、ロンペさんが噛むの珍しいよね。
ああ、でも、た
そん
ま
な
に
こと
噛ん
ない。
でますけど、多分か、言い直して、カ
あ、そうか。
ットしてるかもし
はいはいはい。雑談会は、まあ、前回に引き続き、
れない。
Digin U-NEXT の、まあ、全部で100回やったので、それの、まあ、リストを見ながら、本当に雑談するっていう回の後半戦で、今日はだから51作品目から、100作品目までの話をしようかなと思うんですけど、
まあ僕らの記憶的には新しい方になる
確かにね、
けどね。
51作品目がスローなブギにしてくれなんだけど、いきなりですけど、これ2023年の7月に撮ってるから、2年間ぐらい前か。あ、2年ぐらい前か。
年ぐらい。
そうなんですね。そんなに前になるのか。なんかそんなふうには思わなかったな。そうね。スローなブギにしてくれね。よかった。なんか日本映画を、まあ、これまでにも取り上げてるけど、なんかこの80年代の日本映画の、まあ、ATG 感が好きなのってのは前も話したけど、スローなブギは ATG 作品ではないけど、ん？なかったかな？ ATG かな？もうこの辺よくわかりませんけど、米軍の、その、フッサの方の
あ、
基地感とかね、良かったですけどね。
そう、僕は地元が近いから、その話もしたと思うんですけど、
そうね。
おーっと思ってましたね。
で、その次がさ、ドレミファ娘の血は騒ぐをこれ取り
出
上げ
ま
てん
し
だ
た
けど。
ね。黒沢、面白い方の黒沢です。
そうね。今、堂口さんが、なんかいろいろとツイッターとかで、なんかいろんなことをおっしゃってる。その当時のドレミファ娘の話とか結構聞こえてくるんですけど。
あ、なんかね、多分どっかの国の映画祭だか、
あ、韓国かな？
韓国でしたっけ？多分その黒沢清のレトロスペクティブやってて、そのメインビジュアルが、多分ドレミファ娘なんですよ
そう
ね。
なんだね。
なんか、それでちょっと話題沸騰した。
きよしもさ、もっとあるんじゃねえかっていう。まあでもデビュー作やりたかったんだもんね。見てない作品ってありますよね。
いっぱいあります、いっぱいあります。
俺とロンペさんで共通して見てない作品ってでもあるかな？探すと意外となかったりして。
いやー、黒沢清ですか？いやー、
あるか。
あります、あります。
地獄の警備員とか？
見てるけど、
見てるじゃん。
OVA 時代のやつとか
あ
は、
れ、もう
本
それ、
当
いや、
め
だっ
な、
て、ユーネクストにないでしょ、それは。
結構ありますよ。
ありましたっけ？
すごいあるから、さすがにです
そっか。で、ここの次に、だから、スペシャル回で、フェス回で取り上げた、呪われの橋とかね。
あ、ネットフリックスの方です。
なんか、この監督のレスター・シーさんって最近なんか名前見たんだよな。なんか別の作品やってんのか
あ、かもしれない。
な。あ、次がだからあれよ。今岡慎二監督の、レイコいるかなんだけど。今岡慎二監督すげえやってるよね、今も。
いまだにやってるし、
やりまくっとるなと思
なんかの上演の時に、今岡監督見たな。
って。
テアトル新宿で。あ、今岡監督だったこ
テレンス・マリクの To the Wonder か。何も覚えてない
や、そういう映画ですからね。
な この間、テレンス・マリクの天国の日々、やっと見たんだよね あれ面白かったな。あれ取り上げればよかった。でも、ロンペさん見てるからな。
そうですね。あれは昔見た。
ベルトルッチ。この辺から俺が、だから、タガが外れて、
これ2
名
個目。
作選びまくるっていうこと、所業を始めてるんだけど。
カメラマン話とかも
そうで
結
すね。
構、なんかね、力入れてや
うん。
り始めた後にす
暗殺の森ですね。
か。
あれ、ビットリオ・ストラーロかな？うん。この後、このディギン・ユー・ネクストを聞いてくれてる映画関係者の人が、レトロス、やったんだよね。暗殺の森の。あ、違うわ。それがあるから取り上げたんだっけ？
どうなんです
で、
か？
劇場で公開されて、綺麗なやつが。うん、なんかそれをツイートしたような気もするんだけど、順番が逆かもしれませんね。ヒッチコックでしょ？それで、ロッペさんが今度は。
なんでこれを選んだんだろ
フレンジ？
う。
そうね、聞き返してみたら理由を言ってるんでしょうけどね。遅刻。
ドキュメンタ、そうだ、ヒッチコックのドキュメンタリーを公開するタイミングで、
そうなのかな。
多分、なんか、あげたいっていうとこで、なんでこれ選んだのか覚えてないですけど。
なんかイギリスに戻って一発目のやつだったじゃないですか、この七国の作品が。その辺と絡みがあったんだっけ？そんなことないか。
ちょっと選んだ理由までは覚えてないな。
フレンジ面白かったっすけど
あ、
ね。
そうそう。だからフレンジは、すごく、なんだ、有名な場面があって、なんか、そこだけの切り抜きとかよく流れてるから、それが映画の中で出てきたときに、あ、その場面だって思った
それ
の
は
は。
ね、当日も話してましたね、
で
収
す
録
よ
のところ
ね。
で。
それが印象的だったっていうのは覚えてるな。
そうね。で、その後、大問題のダウ対抗ね。
あ
こ
れ
れ、
これ、100回中最長でしょ？これ。
最長でしょう。100回中最長っていうか、もう最長は最長で、ね、これ何分あったんだ？ 400 分ぐらいあったんでしょ？本当にね。
これはな、
その後、このプロジェクトどうなってんだろうね。続い
日
てんすか？
本で公開されてられただけで、
あ、そうなんだ。
もう作品はありますよ。だから、ウェブ、なんか、ダウウェブみたいな。これ
あ、
は、多
へ
分見れるんじゃない
え。
かな。まあ、日本語字幕はないですけどね、多分
ダ
ね。
ウウェブってなんか、もうなんかさ、っていう。なるほどね。まあ面白かったですけど。これを選んだっていうことだけがもうすでにネタっていうかさ。
そうですね。
で、中島貞夫も取り上げたりとか、結構幅広くやってるな。で、あれだ、TIFF 会があったんだ。白い小舟。全然覚えてないでしょ、これ。
ああ、ティフの回か。
TIFF の
ああ。
会。中国のゴンズーハンっていう女性監督なんだよね、これね。白い小舟っていう作品なんだけど。これね、この後なんか一般でどっかでやってたよ。あ、これ、題名変わってたんじゃないかな。これあれじゃんっ
わ
て思っ
か
た
ん
気
なが い
す
ん
る。
だよな。去年のティフネスとかも今、ちょっと前やってたけど、思いっきりタイトル変わってんから。これか、みたいな感じ。
そうね、ちょっとこれ一個一個だとあれってやっぱ時間あれだけど、ルネ・クレマンとかね。あ、これ私のおじさんってさ、デンマークの映画取り上げてるじゃないですか。私のおじさん、なんかこれ、いや昨日だから、これもあれ配信した後だからいいと思うけど、ジャック・タッチのね、
僕のおじさんのね、
僕のおじさんを見たんで、今、あれ？なんでこれ取り上げてんだっけ？と思ったら違う作品になって デンマークのね、映画ね。
この監督もね、この後撮ってるんですけど、日本に来ないんですよね。
フラレ・ピーターゼンさんですね。
これ見たいな、この後の作品も。
デンマーク映画はこれ多分唯一ですね、この映画。ディギンシリーズの中ではね。
いろんな国やってますけど、
いろん
金
な
打って
国やっ
ます
て
けど。
る。大体ね、その小国選び。僕もだから、キアロスタミを選んでるから、イランも唯一の作品があったりするけどね。まあいいや、先に行くか。で、ジャスパー・ノエでしょ？これ、ロンペさんだよね、当然。
そうですね。
ルックス・エテルナ。これもイカれてる映画だったんだけど、
長かったな、これ。
どう話したのか分かんない、覚えてないけど、よく話したなと思いますけどね。まあ、何かしら切り口見つけて話そうっていうのは、やっぱり、だんだん上達しましたよね、なんかね。
まあ、そうですね。
どんな映画でも何か話すことができるだろうっていう。 その後のこのズール戦争、
ああ。
イギリスの戦争映画ですけど、
うん。
これね、なんか聞き返したの、この間。
ははは。
すごいね、いい回だと思った。
ええ。
うん、ちょっと聞いてほしいですね、これね。
うん。
で、年変わって、原田雅人監督のさらば映画の友よがあって、
おお。
映画についての映画ですね、これね。
あ。
ブラックベリーね、やったね。
これ配信映っちゃいましたよね、なんか
あ、
ね。
そうですか。
まあ、ネットフリックスはどこにありますよ、
うん。ブラックベリーね。
ね、と。うん。
あんまり覚えてないけど。バリバリ最新映画でしたもんね、これ
あ、
ね。
そうそうそう。最新映画をね、たまに僕やりますけど。
たまにね、この後もだから、イーストウッドの映画とかやってましたけど。ベルトルッチの微妙な時期のやつね。これ、
ああ、シャンドル。
99年ぐらいの映画を取り上げるということを、ロンペさんがしだ、あ、取り上げるっていうか、見るっていうことを集中的にやってたんですよね、ロンペさんがね。
そうですね。
うん。あ、で、ジョン・フォード、創作者。これ
こ
もだ
れ
から
は、もう、抜群に面 白かっ
抜
た。
群に面白いし、ディギン・ユー・ネクスト市場でも多分一番名作と呼ばれてるものかな。まあ、たくさんありますけどね。
いや、でも、僕、だから、あんまり、監督まとめて見ないですけど、ジョン・
うん。
フォードは、この後の結構、固め打ちで見たりした。
そうね。
結構、インパクトあったな、創作者。
だこの後僕、ハワード・ホークスを取り上げようと思ってたんですよね。でも、ちょっと他に取り上げたいのがいろいろ出てきちゃったからやってないんだけど、やればよかったなと思ったけど。うん、なぜか村川徹さんを。うん、俺もあんまり印象ないな。最も危険な遊戯ね。あ、で、ロンペさんの、だから、マイフレンチフェスティバルのペアキーがあって、で、三度目の正直
出
ね。
ましたね。
三度目の正直も、たびたび名前を出しますが、おばあちゃんの家に引き続き。やっぱりほら、この作品の選び方、見たことないものから選ばなきゃいけないっていうから、選んでみたら、いまいちだったっていう作品たくさんあって、三度目の正直はやっぱり、映画の出来としては多分かなり良くなかったと思いますけど、
ラッパーの彼のパートは面
そう、
白いで
いい
すよね。
シーンがね、あるんだよね。だから、ね、あんまり言えない。おばあちゃんの家に比べたら全然言えない。おばあちゃんの家も映画自体はいいんだよな、でもな。別に、あのクソガキがダメなだけで。ダメっていうか、そういう脚本だからしょうがないだろうっていうね。
いや、でも、あれですよ。印象に残らない映画よりは、多分
本当だ
いいと
ね。
思いますよ。
だって、例えば、だから今の最も危険な遊戯とかより全然名前出てるもんね。
いや、そうなんですよ。そのインパクトはね、やっぱ残し
そう
てるっ
ね。
ていうところ。
そうだ。で、僕が、ディギン・ユー・ネクストで、スペイン映画取り上げてねえじゃんと思って、ペドロ・アルモドバルのトークトゥハイ選んだんだけど、実は2回目だったっていうオチが、
ああ、なんかいましたね、それ。
あれがあったからね、なんだっけ、桃の映画を作った人の、カ
ああ、
ルラ・シモン監督の悲
体
しみ
そう
に
か。
こんにちはがすでにあったんで、
確かに。
そう、あれがスペイン映画だったんでね。で、ボンミスがありましたけど。ニコラス・ローグでしょ？
あ、これも良かった
う
な。
ん、映画か、撮影監督シリーズね。
ニコラス・ローグはね、その後、なんだ。なんか、リバイバルとかでもありました
うん、
し、
う
よかった。
んうん。
タイミング的にも良かった。
そうね。大体、こういう人たちがもう、毎年、何十周年に取り上げられたりするんで、もう嫌でもね、嫌でもってことないんですけど、レトロスペクティブとかで名前が上がる人たちが多いですね、こういう名作になると。で、結構印象残ってるのはこの釣りのジョアンナ・ホックね。
あの曲僕は結構好きだったし、
うん、エターナル・ドーター自体良かったし、この人のその一連のその作品がやっぱり結構印象残ってて、エターナル・ドーター撮る前のあの2つの作品、ちょっと題名忘れちゃいましたけど。
まあ、ちょっと三部作的になる
あ、
ね。
3部作なんでしたっけ？
なんか一応、つながりは完全にはないけど、
うんうん。
一応、三部作的には、まあ、最初、一、二作、あ、スーベニアの二
あ、
作
そう、
は、
スーベニア、それそれ。
つながってると思いますけど、
はいはいはい。
ただ、ロータも一応なんかね、設
うんうん。
定的なところ、
ちょっとね、
は
絡めよう
近
とい
と
思えば
いう。
絡められそう。
そうですよね。
これも結構僕らの話の内容結構良かったなと思ってるんですよね。
僕は結構好きだし、ジョアンナ・ホッカー今後もなんか見ていきたいなって思いました。
で、次がほら、カンタン・デュピュー監督のディア
出
スキン
ま
で
し
すね。
たね。
時々ディギン・ユーネクストに現れる、完全頭おかしい人が作ってる映画。
あ、これ僕だから、僕の、なんだ、試みとしては、ニギンユーネクスト、ネットフリックス、アマゾンプライムビデオで、監督を揃えようとしたんですね。そしたら、アマプラのやつかな？が、配信が終わっちゃって、揃えられなか
そのさ、そのやめて三色同順みたいなことを
った。
僕らで使ってやるの。
ああ、終わっちゃったーとか。残念だった な。
そうね。でもなんかこの映画ほとんど覚えてないけど、シーリングファンの、ブレードを使って、本当にブレードとして使うっていう、何言ってるかよくわかんない
いやいや。
シーンの映画を、映画のシーン面白かったですけどね。
ね。あれ良かったし。
よかったですね。
なんか、僕が、注目してる子役の子っていう
子役の
か、
子ね。
今はもう子役じゃないですけど、
はい。
あの子とかね、
その後出
注
て
目
ます
し
からね。
て、そういうのもなんかいいなって思いますね。
はい。で、次がさ、ロジャー・コーマンっていう、僕がたまにやる追悼取り上げね。亡くなっちゃった人の映画取り上げようっていうやつで。この時、ロジャー・コーマンが亡くなってて、で、ロジャー・コーマンの映画、意外とそのユーネクストで品薄っていう、なんでこの作品、フランケンシュタインを取り上げたのかよくわからないけ
でもね、またフロンケンシュタイン以降はね、作られてます
ど。ああ、
か
確かにね。デルトロですか、あれは。
そうです、そうです。
それと一緒にしないで、このフランケンシュタイン禁断の時空を。まあ、いいんだけど いいんだけど、シェリーさんも出てくるからね。で、マイク・ニコルズか。キャッチ
そうね。
22ね。これ、
僕が忘
ね
れてて怒られてるやつ
え。そういう印象になっちゃった。でも名作と言われてるんだけど、やっぱりなんか、受け取りきれなかったな、こっちがな。
なんかね、確かに。
そうね。この後だから、そうね。山田洋次か。
山田洋次。
山田洋次ね。キネマの天地ね。何
東京
話し
国
たんだ
際映
ろ
画祭でね、審査来て
う。
ますからね。
そう。そう。すごいよね。これも映画の映画でしたな。で、フェスがあって、3年目のフェスは溝口健二っていう、よそのプラットフォームに行っても結局大名作を選ぼうとするっていう。まあ、
で
溝
も
口健二が
ね、
ユネクストにはないんで、今どうかわかんないけど、これをチャンスとばかりに選んだんだけどね。
でもね、今年井出監督がやってる
ね。
エア感想会みたいなやつで、再び話すことになって
役に立ちました？そ
役
の
に
時。
立ちました、なりました。
お
でも、他の人の視点とかもね、すごい面白
ー。
かったですね。
なるほどね。そうね、雨月物語ね。これ、後々黒澤明の映画をまとめてみたときに、あ、あの俳優出てると思ったのが結構ありましたね。主人公からして、黒澤映画に出てたって人でしたよ。あれ、森昌之だっけ？
そうですね。
黒澤映画の常連さんで、まあ、白痴の主人公とかやってますけどね。で、ホンサンス。これ結構さ、ホンサンスの豚が井戸に落ちた日。YouTube のディギンユーネクストのとこ見ると結構これ回数回ってんだよね。
あんまり話してる人いないかもしれない。
そうっすよね。ホンサンスはだから、その時も話してたけど、今もう絶好調で撮りまくってる。
だから、映画祭で見逃すと、一般公開なかなか来なかったりす
ね。
るんですけど、今度はあれですよね、5作ぐらいを、月間本サンスって言って、
すごいよね。
毎月その新作をやっていく。僕とかは映画祭で見たやつもあるけど、そこで見逃した人は今まで見れてなかったと思うんで、ここなんか、特集上映って言うとやっぱ大変じゃないですか、見るの。月間って言われると、
そうね、
一
月
個
1でいいん
ずつ。
だったらね、全然見れちゃうってい
なんかいいかもなってちょっと思いました
う。
よね。月刊本算す。
確か
面白いなと。
に。昔まあいいや、これ。月刊足立指とか結構買ってましたけどね。
なんかありました
写真
ね。
集あったでしょ、
写
なん
真
か。
集、コンビニで売ってるやつがありまし
そう
たね、
そう
なん
そう
か
そ
ね。
う。あの文化もなくなりましたけどね。はい。余計なこと言ってる時間ないんで。で、キアロスタミのトラベラーがあっ
面白かって
、
た、こ
面白かったで
れ。
すね。キアロスタミがつかめないってこの時言ってた気がする。いまだによくわかりません。
いや、でも、すごく面白かった。
そうね。で、デビッド・リーンの合引き。
これはね、僕、すごく面白
確か毎年ベスト3を選んでるんだけど、その中に確か入れてましたよね。
い。いや、すごくお気に入りでしたね、これ。
なんかこういう、まあ、ド名作みたいなやつを見ときたいっていう理由の一つに、いろんなところで言及されてることがあったときに、あ、見てないと、あ、見てねってなるんだけど、見てると、あ、見てたってなるっていう。
いやー、そうなんですよ。まあ、そのために見るのもいいと思いますけどね、なん
まあ
か
ね、
ね。
割り切っちゃってね。まあ、それで映画自体面白いんだから、言うことなしっていうことで。で、このデビッド・リーの合引きって結構いろんなところに言及がすごくされてる映画なんで、見といてよかったなっていうことが、この短い時間の間でも結構な2回ぐらいありましたね。
いやー、ね、そういうのありますよね。
まあ、創作者とかもそうなんだけど。そうそう。あのシーンのあれだみたいなことで結構い、あの、引用されたりとか。すると、あ、あれねみたいな感じですごくすぐ分かるっていう良さがありますね。で、あ、出た野村義太郎、橋本忍、松本清張っていうこの3人の作品を気が狂うほど見たんですけど、この時。だからこの頃からどうも 様
始
子が
ま
お
った
か
んです
しいっ
か？
ていうか やっぱりなんか、あ、100回見えてきた、そして俺、これから忙しくなるなっていうことがだんだん見えてきてて、焦りを感じますね、この頃から作品選びに。漏れずに選んでいきたいっていう意思を感じますね。
いや、でも、これは作品も面白かったし、なんか僕、感想会でも言ってますけど、確かこれ、2024年の夏のお題だから、すごい暑い部屋で僕見たですよ、確か。それの印象が残ってて、なんか、
暑い、夏の暑い映画ですからね。
あれは良かった。
あと、まあ、松本清張張り込みって映画なんですけど、YouTube がやっちほど回るっていう
ちょっと、桁が違うやつです
桁が
ね。
違うやつですね、今。ビギンじゃないや、だから、シネマクティフ東京支部の、YouTube チャンネルの中でも、ダントツ一番回ってんじゃないですか？
かもしれない最近確認してないけど。
そうね。ありがたい作品。理由はわからないけれどっていう。で、映画自体めちゃくちゃ面白かったっていう。
面白かったな、これ。
ねえ。なんか旅してる感じがあってすごい良かったな。旅したいもん、俺。映画でいいから。
行ってくださいよ、これ。
ああ、九州。あれ、佐賀かなんかでしたっ
佐
け？
賀があったですね、多分ね。
あ、あれ？柳川なんだっけ？
そう、柳川に行くのかな？
じゃあ福岡だ。あ、違うわ。でも、確か福岡ではなかったはずだから。宮崎？
いや、でも水路みたいなのがありましたよ
ありまし
ね。
たよね。柳川なのかな？ちょっと、聞き直します。はい。で、クリストフ・オノレ監督の、今宵2125室で。これフランス映画ですね、やっぱね。これ
こ
なん
れ
か
は
印象
ね。
強いんだよな。またロンペさんが変なの選んで、と思ってたけど、たまにある大当たり作品っていうか 地味ですけどね、面白かったし。その後だから、あ？これって、ティアロスタミの娘出てたやつだっけ？
やろうしたら、マストロヤンニ
マストロヤニだ。
ー
の娘が出てる
そうです、
やつですよね。その後、
は
なんか話が結構つながったりとかして。
そうなんですよ。
映画祭に、マストロヤニの時、ドキュメンタリーじゃないな、あれは。劇映画なんだけど、お父さんのことが出てくるっていうやつ。と、で、実際僕がフェリーニの作品を選んだりとかしたこともあったんで。
そう、だからこの、 やっぱネゲイユーネクストの中でも、縦の軸が出てくるというか、
そうね。
うん。
長くやってるとそういうこともあるなってい
そうなんです。それが面白いです
そうですね。
よね。
で、時間が結構ないんで、はい、パパッといきますけど。で、理由なき犯行があって、で、あ、そうだ、近藤良太監督のミッシングチャイルドビデオテープを、だから TIFF で見て選んでるんですね、僕はね。あれ、その後、結構、だから一般公開されて、皆さん見られてると思いますけど。2作目が待ち遠しいですなっていう感じですけど。で、ほら、こっからもう焦りですよ。チャップリン選んでるから。もう終わろうと思ってるから、俺も。チャップリンのライムライトね。これは良かったな。で、この時にチャップリンのユーネクストにあるやつ全部見たりとか、やり始めちゃってるからさ。ロペさん最近なんか、このライムライトの後のやつなんか見たでしょ？
それもだから、井上監督の、
ああ、そうか、そうか。
あの感想会で、お題になったから、多分見たんじゃないかな。
そっか、そっか。あんまり評判良くないやつ。でしょ、あ
なん
れ。
だっけ。まあ、
なん
で
か。
もね、面白かったです
あ、
よ。
そうですか。
なんだ。感想会自体は、すごい面白かった。
そうね。で、ゲイリー・ドーベルマン監督の死霊伝説があって、で、スタンリー・ドーネン監督の恋愛準決勝戦。で、
これもね。
俺も良かったけどね。で、アニエス・バルダの冬の旅。
これもだから最近、
あ、
なん
やっ
だって
まし
け
た
な。
ね。
なんでやってたんだっけな。
多分、ワンダとかと一緒に、結構、その、ロードムービーとか、女の人の自立の話とか、そういう文脈で結構よく出てくる作品でもあるし、そういうリバイバル上映のされ方も結構よくやってるんで、それで映画館でやってたのかな？
そう、なんかの特集で入ってて、おーっと思ったのは、覚えてますけど
そう
ね。
ね。なかなかのロードムービーですけどね。ちょっとあれに似てるよね。エミール・ハーシュが出てた、ショーン・ペン監督のさ、イントゥ・ザ・ワイルドか。あれを思い出させますよね、ちょっとね。
この間やってたのはあれだ、ケリー・ライカートの特集で、
おお、あ、そうだ
ケ
そうだ
リー・
そうだ。
ライカートの、
響き合う映画たち。
あれに入っちゃった、冬の旅
そう
が。
だそうだ。その話はどっかでもしてる気がする。
そうですね。
ベスト3回で行ったのかな。冬の旅の回で行ったのかちょっと忘れましたけど。で、年が変わって、もう今年ですけども、今年の一発目は、だから大いなる遺産、ジャンルノワール。
おや、幻影ですな。
大いなる幻影ですね。そうだ、俺これ間違ってんだ。大いなる遺産だと違う映画になっちゃうんだ。で、
これ、だから、30年代って、一番古い。
これ最も古いかもしれませんね。そうだわ。30年代ってね、だからもう約100年前にだんだん近づいてきてますね、映画のもね。
そうなんですよ。だから、これ、ほんと古くて。
そんな古さ感じなかったけどね、でもね。
そうなんですよ。
言うほど。
実はね、これまだ配信してないんですけど、ネギアマゾンプライムビデオで、同じ年の映画をこの間扱ったんですよ。
おお。
だから多分、その時も、このディギンの中で一番古い、並んだなって思ったのがあったんで、30年代古いわ。
ケンス君、そんな古い映画の話するの珍しいね。
いや、そんな古い映画見たの初めてだって言ってました。
やっぱり？だから楽しみだな、それ。ロンペさんが選んだってことね。
もしもし、ごめん。
そうだよね。絶対選ばないもんね。そうか、そうか。面白い。で、イーストウッドの陪審員2審。
ごいっすね、この
この並び
時
で。
代の
1937年の映画の次に2024年の映画選んでる。しかも同じ1月に。
ね、映画って幅広いですね。
幅広いね。これが一番、最新選んだ映画なんじゃないかな。まあ、ブラックベリーとかはその当時の最新だったけど。そうね。陪審員にしも面白かったね。
これは映画として面白
よかったし、僕らの話もなんかよくできてた気がする。 覚えてないけど、そういう印象はある。そして、アナイス・テレンヌ監督の夢見る人。これも良かったな。何気に、ロンペさんが選ぶよくわかんない映画、
ああ、
意外
この
と
辺
面
か
白かった
ら、あれ
し。
ですね、裏で矢田部さんのポッドキャス ト
ああ、
が
そうか、そう
始
か。
まって、僕はその影響を受け始め
そう
た。
か。だからもう、ある程度保証されてんだ、そこで。担保されてんだ。そんなことか。面白かったもんな、だって。サムネが壊滅的に良くないっていうね、シリーズですね、これもね。で、こっから気が狂ったように名作を選び続けている私が、ルイス・ブニュエルとロベール・ブレッソンを、連続して選び、で、浅井晋平監督のキッドナップ・ブルース。
これを
これ結構良かっ
僕
た
は選
な。
んだんだけど、石山さんがすごい
すっ
ハ
ご
マっ
い良かってた。
てって
まあ、
感
も
じです
とも
かね。
と選ぼうとしてたリストに入ってて、っていうのもあったから、ありがたく見たんですけどね。面白かった。タモさんがね、今のタモさんから想像つかない、鬼人、まあ今も鬼人か。鬼人の頃のタモさんがね、出てるんですけど。これ確かその後のいいともを連想させるような映画だっていう話をしてた気がするんだ
あ、
けど。
そう、だから結構その時期的なものを見てびっく
そう
りしたっ
ね。
て、調べてびっくりした
そう
ような
ね。
ところですかね。
そういう楽しみもあったよね。調べて話すとね。で、こっからロンペさんが休止に入って
そうだ、そうだ。
2ヶ月間、好きに映画を見れるっていう そうそう。お休みして、6月に再開してるんだけど、
そうだ、こっから引っ越してたのか。
そう。だこの2ヶ月間がなかったら、僕の、この卒業、リギンユーネクスト卒業も2ヶ月早まってたはずなんで。
あ、それはめんどくさかったかもしれない。なんか夏でかかっちゃうから
そう
ね。
ね。フェスの頃が絡んでたからめんどくさかったかも。そう。まあ結果こういうことになったんですけど、もうこの辺からはもうすごい最近だなって気がするけど、岡本喜八監督のエブリマン氏の優雅な生活があって、これも面白かったですけど、岡本喜八監督の作品がとにかく面白いっていうことがよく分かって。で、その後、クリーチャーデザイナーズ。これは、特撮の映画のドキュメンタリーですけど、話したいことが多すぎて、支離滅裂になるパターンのやつ。
あれですね。もう、配信の中で石山さんが反省しだすみたいな、この。
がっくりみたいな。で、2回目のマイク・ニコルズで、バージニア・ルーフなんて怖くない？
そうですね。
これは僕はだから、マイク・ニコルズ監督としては2回目なんだけど、撮影監督で選んだんでね。
あの話は面白かったですね、でも
そう
ね。
ね、結構本も読んで、いろいろ調べて、そう、やったんで、まあ、面白く話せたかなとは思ってますけどね。で、小栗浩平監督の泥の川。これさ、今年だから2025年のベスト回っていうのはやらないですけど、もしやってたら、泥の川は確実にベスト3のどれかに入ってるでしょうね。
ああ、これも、やっぱ面白かったし。
面白かったもんね。あと、ああいう泥の川が好きだ、俺。ああいう昭和の風景がすごい好きなんだなってのはやっぱ分かった。
まあね、実は、だから、これ、当時の、作品じゃなくてね、80年代の作品ってやつですもんね。
そうですね。それをだから再現してるわけなんだけど、この間これちょっとごめんなさい、30分結構超えてると思いますけど、最後なんで勘弁してくださいってことで 黒澤明監督の映画をまとめてみたときに、酔いどれ天使っていう作品があって、三船敏郎の黒澤明監督の作品としては初めて出演した映画になるんだけど、あれって、町が舞台になってるんですけど、戦後の裏町みたいなところなんだけど、その町自体がセットなんですね、実は。大きな。で、それを建てるお金があったのか、そうではなくて、その前にあった別の映画のセットをそのまま使おうって話で、その企画ができたらしくて、ただ、いくらなんでもそのまま使うってのはどうなんだって話になって、 その大きな町のセットの一部分、3分の1ぐらいっつったかな、を全部解体して、で、そこに大きな沼を作ろうって話になったんですって。で、その沼が、まあ、その戦後の、だからその闇市の話なんで、その、まあ、人が寄りつきたくないような、その臭い臭い沼なんですね、そこがね。で、その周りにその市が建ってるっていう設定になってるんですけど、その沼はだから人工の沼なんですよ。で、沼といえば、なんか気泡がコポコポコポコポなってるっていうイメージがあるじゃないですか。それを、その小道具の人が長いホースを使って、息を吹き込んでコポコポさせてるらしいんですけど、とてもそうは思えない自然なコポコポで、小栗浩平監督のその泥の川でもコポコポシーンが多分出てくると思うんだけど、あれは本当のコポコポだと思うんだけど、まさかのコポコポ映画を、連続で見ることができて、嬉しかったっていう話なんですけど、調べてたらそういう裏話もあって面白かったなと思って。
まあ、でもね、ドロドカワはすごく作品としても面白かったし、
ね。
僕はちょっとルノワールと絡めて喋りましたけ
そう
ど、
でしたね。そ
ちょっ
の
と
後
以
僕も
上、
ルノアール見たんで、
つながりがあって、
本当にそうだと思った
合わ
し。
せてみてよかったな、じゃあ。
そうね。原作を見るとさらに背景がよく分かって、泥の川がどういう、何のための川で、どういう人たちが普段使ってる、生活に使ってる川なのかとか、そういうことも原作だと出てきたりとかして、映画だとなんだかよく分かんなかったおじいちゃんの話とかも結構良かったんで、原作も読んだりするとね、またさらに作品が深く知れると思うんで、いいかなと思いますよ。ということで。で、フェス、今年のフェスは夕日のギャングたち、セルジオ・レオーネというまた、ドメジャーを持ってくるっていう。でもまあ、作品はドメジャーじゃないんでっていう。これも扱えたの良かったしね。あ、マカロニを全然使ってなかったんで、話せてよかったなと思います。で、もうこれはだから、今の現時点の僕らで言うと、もう最新回配信されたばっかりですけど、ナーポン・タムロン・ラタナリット監督のフリーランス。これだから、この間聞き返したばっかりなんで、面白い話してましたね。その仕事論みたいな話とかもしてたんで。
ああ、そうそう。まあ、それはできるかなと思って選んだ部分もあった
な
ん
るほ
で。
どね。確かに。面白かったです。話も面白かったし、映画も面白かったしね。
そう。ああ、そう。で、その配信の時は、ナーポンがベルリンじゃない。ベネチアに行くからって言って、
ベンチャーって言ってたかも。
このタイミングなんですって言ったんですけど、同じ部門でね、日本から行った藤本監督、
そうだね、その話してた。
が、これはちょっとお会いできたんですけど、
ほう。
日本に帰ってきて、ナープに会えたか聞いたら、やっぱね、会えなかったっていう。なんか、
そうなんですね。
なんか、すごく、忙しくて
へえ。
で、藤本監督は多分、審査員賞かなんか取ったけど、多分、ナープの監督の映画は多分そこの主要部門の賞を取ってなかったから、多分受賞式でもいなくて、受賞式にいればもしかしたら会えたかもって言ってたんですけど、ちょっとね、会えなくて残念だ。
なるほど。
人の映画なんか全然見る時間はなかったっ
あ、
ておっし
そう
ゃ
な
るね。
んだ。まあ、そうですよね。
もう取材ばっかりやってってほしい。
そういうもんなんだな。それで、まあ、これはまだ僕らの、この現時点では配信されてませんけど、フェリーニ、フェデリコ・フェリーニの甘い生活があって、で、黒澤明監督の夢、で、ピエール・エテックス監督と大恋愛。まあ、大恋愛はさっき話したばっかりなんですけど、まあ、聞いてみると、最後にはちょうどいい感じの作品だったかもしれませんね。幸せな感じがすごくするんで。
いや、でも、作品選びっていうところで、やっぱり、僕と石山さんの
あ、
個
その
性っていう
違いはね、
か、
確かにね。
なんかやっぱ、全然違うものが出てる感じはしたし、
そうね。
多分お互いが、選ばない。 っていうところで、見ないっていうところも含めて、なかなか手が出ないところを見れてたっていうのは、
それはいいよね、きっとね。
この企画ならではなんじゃないかなっ
そう
て
ね。
感じはしますね。
2人で名作ばっかり選んでたら、それちょっとどうなんだって感じもするしね。その辺のバランスは良かったかもしれないです
そうなんですよ。だから、僕はそれで助かってる部分もいろいろあったし、僕は僕で、なんかすごくその気になる、ね、いろんなところから情報を受けて気になる映画はあるけど、踏み出せないっていう部分が、いっぱいありすぎて踏み出せないっていう部分を、なんかこのお題にすることで、
補
もう見
完
たっ
してくれ
てい
て
う、
みたいなことね。
感じはしたんで。
なるほどね。まあそんなこんなのね、僕らのだから4年間かな？ 4 年間で100作品話してきましたけども。まとめ？ まとめとかあるのかな？
まあ、で
別
も
に
そう
ない
です
けど、まあ今まで話したようなことがね、あったんだけど、まあ映画の見方はだから人それぞれだから、誰かに対して強要するなんてことも全然できないんだけど、でもだからこそ自分はこういう見方が好きですよっていうことは話すのは、お伝えしていきたいなっていう思いはずっとあってやってきたかなと思うんですけど、まあ100回にわたってやってきたことはそういう、僕としてはだから一つの映画監督に対してすごく調べるとか、まあ、ドキュメンタリーを見てみるとか、本を読んでみるとか、そういうことをみんながやればいいってわけではないけど、やる面白さがあるなっていうことが、なんかちょっとでも伝わればいいかなっていう気はしましたね。
多分この配信時代が来て、ネッ
やり
ト
や
フ
す
リッ
い
クス
からね。
が日本に来て今10年ですけど、それができる、やりやすい時代が来たってことだと思うんです
そう
よね。
ね。
今までやってた人は多分ね、すげえ
すご
大変
く
だと
大変
思うん
な
で
こ
すよ。
とをしてたわけだ。それこそ仕事じゃないとできないようなことが、今だったら素人でもできるようになったのか
そうなん
なっ
です
ていう
よ、
気は
そ
しますね。
う。ね。だから、本当だから僕はだから映画祭とか行き始めた頃で、その今まで見たことなかった作品の監督の作品の過去作あるかなと思って、その、レンタル DVD で借りるみたいなことをやってた
そうね。
ことが、もう今ね、一瞬でできる。
そうね。まあ見る時間はかかるんだけどね。
っていうのはね、
そう
すご
ね。
くいい時代が来たと思いますけど。
そうね。だからそういう見方をすると、その一作品に対して時間がかかるじゃないですか。例えばだから僕らはこれ「Digging Unext」って形で人に聞いてもらうことを意識して話してるから。っていうのもあるけど、まあそんなことなくても自分のためだけにたくさん見て、で今ってほら SNS でさ、今日3本見ましたとかさ、今年は300本見ましたとか、まあみんなに見てもらいたいっていうのもあって、たくさん見るっていうのもあるかもしれないけど、誰にも言わずに自分の胸だけにそっとしまっとく映画みたいなのもあっていいのかなと思ってて、人からあの人すごい映画見てるなって言われるために映画を見るってやっぱ悲しいし、自分のために映画を見てほしいなと僕は思ってて、そうね、まあ言い方が難しいけれども、だからある時から僕映画の数え方を何本、1本2本じゃなくて1作2作って数えるようになって、なんか一作ずつをもっと大事に見たいなと思うようになったから、本数は全然見れなくなったけど、なんかその代わり自分としては、よりこの映画を作った人はどうしてこういうふうに作ったんだろうとか、どう考えてこういうふうなアングルから撮影してるんだろうなとか、そういうことを考えるようになったんで、まあそれはたくさん見たってできることではあるんだけど、僕は一つずつ、一つの監督について、一人ずつ考えていかないと、まあ、器用じゃないんで、そういうふうに見れないからっていうのもあるかもしれないけど、なんかそういうのが好きになったなっていうのは、この Digging Unext を通じて思ったんで、すごく、本当にだから、最初軽い気持ちでロンペさんから言われたときに、あ、いいっすよみたいな感じだったけど、やっぱり本当に やったことですごく変わったこともあったんで、良かったなと思ってるんで、ありがたく思ってますっていう感じで終わりますか。
いや、でもね、本当、まあ、ユーネクストというね、コンテンツがなせるものだったかもしれないですけど、いや、本当、100本、
そうね。
よくやったなとは思いま
本当
すけ
に
どね。
そう。あとあれだな。ストーリー以外のとこも、ちょっとでいいから見てほしいなって思うようになった。
まあ、それは言ってますよね。
映像表現の部分、カメラワークとか。まあ、それって結構専門的な知識がなくても、わかる部分もあると思うんで、こういうふうな撮り方って珍しいんじゃないかなって思うだけでもいいし、それをなんか、監督のインタビューとか読んで、あ、やっぱりそうだったんだみたいなことを確認するだけでも結構、なんか他の人とよりもその映画とつながれるみたいなことを感じれるかもしれないと思うんで、いいと思うんですけどね。どう考えて作ってんのかなっていうのは、その制作者目線で見てみるのも結構いいかなと思いますね。
まあ、そこってね、実
難
は映
しい
画
と
批評の要素の一つでもあ
ころ。ああ、
るっ
確か
てい
に
う
ね。
ところですよね。
そうね。
制作者の意図を後からでもいいから汲むっていうのが、ね、
そう
批評
ね。
の一つだと、一部だと思うんで。
そうね。
まあ、そこってやっぱね、映画の感想とは
確かに。
違くて、
そっかそっか。
映画との感想と批評って違うと思うんですけど、批評の中の要素の一つが多分そこだと思うんで、
そうです
そ
ね。
こにやっぱり一歩踏み込むとね、見えてるものもかなり違うと思うん
そうね。感想は人によって違うけど。カメラワークとか画面構成とか誰が見ても一緒ですからね。いいものはいいしね。優れ
なん
てる
か
ものは
ね。
優れてる。あ
ま
と、
あ。
そうね。あれね、どんでん返しとか、伏線回収とかの映画、確かに見てて気持ちがいいかもしれないけど、プロットのテクニックに過ぎなくて、映画の本質とは僕は違うと思ってるんで、どんでん返しが綺麗に決まったから、いい映画っていうのは、イコールではないかなと思ってるんで、あと伏線回収がすごい決まると気持ちいいんですけど、映画それだけじゃないからっていうのは、ちょっとよく思うことだなっていうのはある。
まあ実はだから、ね、小説でできる
そうです
ところ
ね。
と、映像でしか
そう
でき
ね。
ない部分っていうのはね、あるので、
まあ面白いけどね、ミステリーとかでそういうのがあるとさ、面白いのはもちろんわかるんだけど、そこだけにとらわれると、映画全体が見えないかなという気はするから、この映画ってなんでテーマ何なんだろうとかそういうことを考えると、また違う見え方があるかなって思ったんで、まあ、最後なんで言いたいこと全部言っちゃおうかなっていうね。はい、終わりましょう。
ということでね、まあ、雑談会もね、いろいろやりましたけど、なかなか楽しかったかなっ
そう
ていう
ね、
ところだと思いま
雑
す
談会はね、気軽にできるんで、また、機会があれば出させてもらいたいなと思って。
はい。何でも、単発で、雑談会だけで声かけていただければ、
そうですね。
まあ、雑談会最終回はないと思い
お、名言っ
ま
ぽく言った。だから映画本の話とかさ、またなんか映画祭、こういうレトロスペクティブ見てきたんですけど、みたいな話とかね、でき
そう
た
で
ら
すね。
いいかもしれない。
映画館の話もね、
あ、そうね、映画館話とかも良かったですけど。
またちょっと、地方に行ったら、行っ
確
て
か
み
に。
てくださいよ。
僕、結構地方行く機会多いから、
はい。
福岡もね、なんかまたあるかもしれないか
そうそう
ら。
そう。そこら辺とかもね、行っ
そう
たら、
ですね。
報告いただければと
了解しました。
思います。はい。
よし、
という
じゃあ、
わけ
長
で。
々と、本当に、お付き合いいただいて、ロンペさんも、リスナーの方もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。というわけで、石山さんとの、ユーネクストを振り返る雑談会でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。